こんにちは。ニューヨークでライターをしております、サメカアカナコです。今日もインターネットラジオ、サメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。この番組は私、サメカアカナコが海外で活躍している方々をインタビューしたり、ニューヨークで驚いたことや学んだことをシェアする番組です。皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回はゲストをお呼びしています。ニューヨークで新聞社を経営されていて、インタビュアーとしても活躍している高橋義明さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と、高橋さんはトム・クルーズやレオナルド・ディカプリオ、北野武さんや米倉涼子さんなど、なんと1000人以上の著名人を取材してきたということで、はい、今回の放送では成功者の共通点についていろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうたくさんの方にお会いされてきたと思うんですけど、はい、ここが共通点だなと思うところってありますか？
共通点いっぱいありますね。
はい、
なんか今まで1000人ぐらいにインタビューさせてもらったんですけど、300人ぐらいにしても全くその共通点分からなくて、500人ぐらいでも分かんなくて、700人過ぎたあたりぐらいからちょっとずつ分かるようになって、やっと今ね、明確な、ちょっと強引じゃないですけど10個ぐらいにその共通点っていうのを分けて、来年の5月に本が出ますんで、
はい、
すごい宣伝していいの？大丈夫？
あ、もちろんです、もちろんです。
はい、はい、ブックマン社で出ますので、
はい、
はい、そちらを今日買ってください。ありがとうございました。
ここから、はい、いろいろ聞きたいんですけれども、はい、たくさんあってこう見えてきたものがあるってことなんですけど、なんかまず1個目、これはすごく共通点だなっていうのありますか？
はい、ちょっとこれもう本当、まあ、ベタな話で本当に、まあ、ある意味当たり前じゃんって言われるかもしれないですけど、
はい、
1000人の中でも一番その共通点の中でこう一番多かったのは、
はい、
1000人ほとんど全員がそうだったっていうのは、
はい、
やっぱりね、まあ、今更こんなこと言うあれですけど、
はい、
皆さん仕事のことを尋常じゃないぐらい好きな人が最低条件だった気がしますね。まあ仕事が好きになりなさいなんていうのはもう別に目新しくなくて、昔からもう自己啓発本とかで書かれてるからあれなんだけど、でもそういうレベルじゃなくて、もうちょっと尋常じゃないくらい愛してるというか、そういう方が1000人ひょっとしたら全員そうだったような、あ、一人だけ仕事が好きじゃないっていう人いました。
誰ですか？
リリー・フランキーさん。
へ
ー。リリーさんはね、はっきり俺仕事好きじゃねえからねって言ってたんで、俺オナニーの好きだからなって、それ書けないですリリーさんって言ったことは覚えてますけど、そのリリーさんですら、だから俺最後の最後勝てねえんだよ、仕事好きなやつには絶対かなわないからって言ってたのは覚えてますね。
そっか、あれだけご活躍のエリーさんもそうなんですね。
でも現場行ったらいるだろう、なんか目キラキラさせて仕事好きなっていううざいやつ、結局あいつらが一番強いからって笑ってましたね。多分リリーさんも本当は好きなんだと思うんですけどね。
いろんな方を取材していく中で、あ、この人はものすごく印象的だったなっていう、すごく仕事が好きだっていうのが伝わってきたっていうエピソードってありますか？
今言ったように1000人多分全員そうだったと思うんですね。例えば宇宙に行った若田さん とかは、宇宙パイロットってお話聞く限り、仕事としてやってる感覚では全然ないんですよ。やっぱり宇宙に行きたくて、地球を外から見たくてっていう、その気持ちがないとあんな過酷なトレーニング、訓練にも耐えれないし、で死ぬほどいろんな苦労をして、もうすっごい大変なんだよね、NASA のその訓練って。もう尋常じゃないくらい、その人間では耐えられないくらい、でその上でもう二度としたくないっていう話をされた後に、でももし行けるんだったら明日でもまた行きたいって最後は結局笑うんだよね。
へー。
例えば一番新しいのは、この間お亡くなりになられたキキキリンさんとかは、もう女優業として何か気をつけてるっていうよりも、生きていくこと自体が多分女優の仕事に一番なんていうのかな、影響を及ぼすので、女優として生きるわけじゃなくて、ちゃんと人生を生きることが女優として生きることなんですみたいなニュアンスのことをおっしゃってたのは、もう女優という仕事が好きとかそういうレベルじゃなくて、まあ、大好きなんだと思います。
そこも自分の人生が女優の人生ってことですもんね。
だから本当にまず 最低限好きにならないと、
うん、
なかなか あそこまで皆さんどのジャンルであれ、うん、上り詰めれないのかなっていうふうには思いましたね、う
ん
う
ん、そっか、なんだっけ、漫画家の、アトムとかいろいろ書いている
手塚治虫さん、
はい、手塚治虫さんも本当死ぬ間際までずっと漫画を書いてたって言ってて、ね、それはすごく勤勉だねっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、でも高橋さんじゃなくて手塚治虫さんはそれぐらい漫画が好きで、うん、もう死ぬ直前まで書いていたいぐらい好きだったんだなって
だと思いますね、
っていうふうなのを誰かがおっしゃっていて、
うん、もう多分好きとか超えてるんじゃないかな、
うん、
うん、たけしさんがね、
うん、
大丈夫時間、
あ、大丈夫です、
うん、一回取材させてもらった時に、
はい、
その時はピンとこなかったんだけど、映画監督の話をしてる時に、
うん、
結局キャンスイムじゃダメなんだよね、
うん、
スイムじゃないとねって言われたんですよ、
うん、
キャンスイムじゃダメなんだよね、
うん、
スイムじゃないとねってボソッと言われたんですね、
うん、
何のことこれ全く分かんなくて、
そうですね、うん、
でとりあえず、うん、そうですねって一応話し合わせたけど全然分かってなかったの、
うん、
その数ヶ月後に、
うん、
吉木さんにインタビューさせてもらったんですよ、
へ
え、吉木さんと話してる時に、うん、吉木さんが気づけば9時間ピアノの練習してるっていうの、
へ
え、気づけば9時間経ってるっていうんですよね、
うん、
それってある意味一つの才能じゃない、9時間練習できるって、
うん、すごいですね、
うん、でその帰り道にあっと俺口に出しちゃったんだけど、
うん、
一人で歩いてる時あっと思わず、
うん、
声発しちゃったんだけど、
うん、
多分たけしさんが言ってることって、
うん、
あこういうことかって、うん、結局その全く違う吉木さんのインタビューで何ヶ月前のたけしさんのセリフを思い出したことがあって、
うん、
多分魚って頑張って努力して泳いでるわけじゃなくて、
うん、
多分泳いでることが当たり前、
うん、普通に泳いでる、
キャンスイムじゃなくて、
うん、
普通にスイムになってるってい
う、うん、
だから仕事をもしその泳ぐことができるとかじゃなくて、
うん、
普通に泳いでる当たり前のように好きだからというか、
うん、
好き以上に魚のように泳ぐってる感覚が多分吉木さんであれ、キキキリンさんであれ、桂由美先生であれ、一郎選手であれ、
うん、
そういう風に感じたなと思いましたね、うん、なんとなく分かる、言
ってること分かります、うん、分かります、
だから魚にならなきゃダメなんだなっていう風に、
うんうん、それがやってることが当たり前のレベルくらい仕事が好きでってことですよね、
たけしさんの言葉は僕はそういう風に理解はしてますね、
うん、
はい、
うん、なるほど、あともう一つ共通点を挙げるとしたら、
もう一つ、まあ今のとほぼ同じようなことなんですけど、
うん、
仕事が圧倒的に好きになるっていうことなので、
うん、
結構ね趣味のない人が多かったです、
うーん、うん、
趣味を持ってないというか、
うん
うん、なんかね日本に帰ったら、日本に出張で行くたびにちょっと偏見かも、怒られるかもしれないですけれど、
うん、
結構多趣味がリア充ですみたいな空気を感じることがあって、まあ、ちょっとこんなこと言うと怒られるかもしれないですけど、
うん、
でも僕がインタビューした1000人の方々のトップの方々っていうのは皆さん趣味は持ってるんだろうけど、
うん、
本当に息抜きのための趣味なので、
うん、
あえてアピールすることではなくて、
うん、
うん、まあ、語弊を恐れず言うなら無趣味な人が多かった気がしますね、
そっか、仕事以上に楽しいことがその人にはないぐらい仕事が楽しいってこと、
だってこんなこと言うと怒られるかも、偏見よ、これ偏見だけど、
うんう
ん、なんか多趣味自慢された時点でこの人仕事大丈夫かな、偏見ですよもちろん偏見でこんなこと言うと怒られるけど、はい、ちょっとねそう感じる時が、はい、1000人インタビューさせてもらった僕からするとちょっと、うん、ヴィンテージワイン集めるの別に還暦過ぎてからでいいじゃないかってついついこう怒られるかな、大丈夫かな、
そっか、
だからなんとなく休みの日に自慢の北欧家具を磨いてて休日一日終わっちゃうやつは多分大した仕事してないのかなって怒られるねこれダメだね、
いやいやいや、
まずくないこれ、
いやいやいや大丈夫ですなるほど、でもねそれがね1000人インタビューしてきた中で、あ、高橋さんが感じられたことですもんね、
怒られるかもしれないですけど正直なところかもしれないですね、
うん、
うんうん、
なるほど、はい、分かりました、でまだまだ共通点があるということなので、このお話の続きは次回の放送でお伺いできればなというふうに思っております、はい、高橋さん引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いします。